皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は人材再開発戦略です。いよいよですね、この後日本もですね、頼れるものは人材だけという形にこれでなったと思います。確かに新しい技術はありますが、それを形にするにはどうしても人が必要です。金や権力ではもう今の金や権力ではいかんと向かない時代になったし、なんか外からなんか移植して、何か持ってくればそれだけでうまくいくってことはもうありえませんしね、当面ね。そうするとやっぱり今日本の中にいる人材を再開発して、新しい時代を作るということしか多分ないと思うんですね。返す返すもこの20年間ってね、ひどいもんだったと思いまして、やっぱり昭和の初めの20年間と同じだね、形ばかりで中身がどんどん空洞化していったと、結局後から見たらなんか本当の意味での成長はしてないどころか後退をしていて、破壊だけが残ったっていうのが、やっぱこの20年間ぐらいの本当の日本だったと思うんですね。そうすると改めてここで人の養成ってことを考えると、教育から何から考え直さなきゃいけないわけですよ。まず そもそもその、会社の仕事、まあ会社に限らず組織の仕事、家の中の仕事、まあ何でもいいんですけども、プロフェッショナルっていうことを考えたときに、やっぱりそこには、やっぱちゃんと必要な要件が揃ってるわけですね。大きく分けて実技とチームワークがあるわけですよ。やっぱりどんな仕事でも実技って必要で、実技がちゃんとできないと仕事になりませんね。で、もう一つはチームワークの能力なんですね。まあチームワークをだから形作るリーダーシップで、まあ実技とチームワーク、この二本柱になってるんですよ。で、この実技の部分はさらに二つに分かれまして、技術と技能があるのはお分かりですよね。技術というものは、なんかやっぱこう方法論でありまして、技術は習得できるものですね。一方、技能というのは、この技術を駆使する中で磨かれていく熟練でありまして、技能は習熟するものですね。ですから、実技の部分は、技術の習得と技能の習熟というこの二つからなってるわけであります。で、技術の習得っていうのも、実はこの面白くてですね、例えば、サッカーでも音楽でもいいんですが、この演奏法とか、それからスポーツのやり方を学びますよね。まあ、例えばバイオリンを弾く方法か、習ったりしますよね。いろんな方法ありますよね。あるいは、まあ、サッカーでもスケートでも何でもいいですが、そういうスポーツにも独特のその技があって、これをやっぱりみんな学びますよね。だから、本当は営業であろうが、経理であろうが、何であろうが、この技を学ぶっていうことは最初に必要なことで、技を学んでいないと再現性ってのはなかなか難しいんですね。技が不十分だと結局何をやってもその都度なんか結果が違うってことがよくあるんですよ。すなわちその形ができてないもんだから、そのムラが多くて、それから技になってないから人に教えられないってことがあるんです。やっぱり技、あるいは術と言ってもいいですね。技術ですから、技あるいは術というのは、それ一応体系になってますから、人に教えることができるんですね。それを駆使できるかどうかは本人次第の問題ですけども、とにかく教えるってことになると、技術という形で習得可能な形になってなきゃいけないんですね。だから今見てるとですね、後継者がいないとか、あるいは会社でそのノウハウが継承されないっていう理由の一つは、こう見てると技術がない、技術の体系になってないっていうのよくありますね。見て覚えろって、まあ、それはいいんだけど、それ、習熟の世界で、習得っていうことになると、やっぱそれは技術だから、それないと困りますよね。資格なんていうのはある種この技術の習得の第一歩ですよね。だから資格を取る勉強をしてくると、とりあえず技術の習得はできると。まあだからそれは、その技術として体系になってるから、それを学べばいい。水泳でも、それこそ音楽でも、スキーでも、サッカーでも、一応そういう技術を持った人から学ぶと、非常にスムーズにそのスポーツなり音楽ができるようになりますから、 やはり技術っていうのは非常に重要ですよね。この技術の体系を習得するっていうのは、まず一番初めに必要なことかもしれませんね。だから技術の体系ないところは、至急技術の体系にした方がいいですよ。とりあえずなんとなくこう、その時その時仕事をしてるっていうんじゃ、これ次の継承ができないんですね。で、技能の習熟っていうのは、これはやっぱり繰り返し繰り返し技術を駆使することで初めてできるものでありますから、これは時間がかかりますね。でも時間がかかると同時に、これ熱意がいるんですよ。技術を習得し、習熟するっていうのは、当然それ思いがなきゃダメなんですね。だってなんでそんな早くやんなきゃいけないんですか。まったりやってて何が悪いんですかと、そんなに急がせてですね、労働強化でないですかっていう話になってきますよね。こうなってきますと、いわゆるほら、幕末の二宮尊徳の話ですよ。なんでそんな働かなきゃいけないんだ。どっかに働きに出ればいいじゃないか。何をそんな、まなじり消して朝から起きてですね、勉強までして、農作業して、開墾なんかしなきゃいけないんだ。そういう話になっていくんですよ。ですから、この技能の習熟というのは、やる気さえあれば、あとは時間の問題と創意工夫ですよね。やる気さえあれば、時間と創意工夫によって相当進むし、で、技能の習熟におそらく終わりはなくて、だから、どんな芸術家でありましても、スポーツ選手でありましても、その極限っていうのは、ある種神業の世界まで行きますよね。神業の世界まで行きますから、やる気さえあればできるわけでありますよ。と、今度、技能の習熟になった時に、やっぱりどうしても必要なのはやる気の問題で、それはチームワークの話になっていくんですね。チームワークといった場合に、やはりこれも二つぐらい柱があるんですね。まず第一に言えることは、その、仕事は一人ではできないということですね。これはとにかく、スポーツもそうだし、音楽もそうだし、あるいは会社の仕事なんかもっとそうで、プロフェッショナルというのは、たとえ、個人事業主やフリーランスであっても、一人で仕事はできないということですね。組織が大きいか小さいか一人かは全然問題ではなくて、一つの仕事をするときには必ず複数の人たちと一緒にやることになります。目の前にその相手がいなくても、例えば仕入れてきて加工して売るんであれば、仕入れる元とそれから売る先がありますよね。必ず人と関係を結んでその仕事をするわけです。で、その関係というのは、物が流れる、サービスが流れると考えると横の関係なんですね。上から注文が来たというふうに言っても、それは注文が上から来ただけでありまして、物はやはり横に流れていくわけですね。だからやっぱり、横にチームを組む力が大事で、だから異なる業種の人たち、異なる会社の人たちと一緒に仕事をする能力が必要です。で、これがないと実は仕事形になりません。だからやはりどんなに個人の技、あるいはその技能があっても、人と一緒に仕事ができないと、これは形にならないんですね。で、人と一緒に仕事をするっていうのは、これはその子供の時から学ぶことができますよね。それは子供の時からなんかスポーツのね、野球チームに入ってもいいわけだし、音楽やってもいいわけだし、それから様々なボランティアやってもいいわけだし、まあどんな方法でもいいですから、チームの一員として仕事をするっていうことは、結構子供の時からでも学べますから、それはやっぱりちゃんと学んだ方がいいと思いますよ。大人になってからいきなりやるとなかなか大変なことが多くて、だから子供のうちからチームとしてこう働く、チームのメンバーとしてその活躍するそのやり方っていうのは学ぶと非常にいいと思いますね。で、大人になってきたらそれこそ本格的に横型リーダーシップ理論から学んで習熟してやっていくと、これは一段と磨きがかかってきますね。だからまあとにかく最初はその横に連携する横型リーダーシップがまず必要ですね。二つ目は誰のために働いてるのかってことなんですね。結局プロフェッショナルとアマチュアの違いの最たるものは、プロフェッショナルはお金をもらってやってるわけってことですね。お金は誰からもらってるのか、誰のために働いてるのかっていう部分が必ずあるっていうことです。だからやっぱりこのスポーツでありましたってプロの場合は、それ見てくれるお客さんがいるわけですね。音楽も聴いてくれるお客さんがいるわけだし、会社であればそのサービス、製品を買ってくれる人がいるわけで、直接的には、まあその人のためにやってるわけですよね。だからそういうふうに考えてくると、その、お客さんのために仕事をする、自分のためじゃないんだよ。お客さんのために仕事をするっていう、この柱は絶対欠かせないんですよ。ここが緩くなるから、わがままが出てきて、 やる気がなくなってきたりするんですね。だからやっぱこう、横に仕事をすると同時に、誰のために仕事をしているのかっていうところは、これは絶対欠かすことができないし、迷った時は必ずこの原点に戻らなきゃダメなんですね。なんか行き詰まった、迷った時は必ずこの、誰のために仕事をしているんだって原点に戻らないと、答えが見えてこないですね。ですから、ここまででこう見てくると、結局そのプロトっていうのは、まず実技の部分だと、技術の習得、技能の習熟ですよね。それからチームワークの部分だと、横型リーダーシップと、それから顧客満足ですね。誰のために働いてるか、顧客満足。この4つが必要で、1つでも欠けてたらプロじゃないんですね。ですから、まあ、特にチームワークの部分は、子供のうちから学ぶことができるし、それから技術、技能もですね、まあ、スポーツだとか音楽だとか、家の仕事の手伝いだとかいうことで、まあ、掃除なんかいいんですね。掃除なんかあれも、基本的には技術、技能の習得に非常にいいと思うんだね。あれも子供のうちからやっていくと、いい癖がつきますよね。だからやっぱりこの先は、そんな感じで、まあ、実技、チームワーク、それぞれ学んでもらったらいいんじゃないでしょうかね。でも、その裏側にもう一つ、やはり基礎学力という話が、やっぱり私はどうしてもあると思うんですよね。この20年間ぐらいの日本、まあ、海外もそうなんですけども、一般の人たちの基礎学力の低下っていうのが、猛烈なものがあるんですよね。で、最低何を学べばいいのかっていうと、やっぱり私は国語と算数だと思うんですよね。やっぱ基礎の基礎は国語と算数で、で、ちょっと余裕があったら英語ぐらい。そんな感じじゃないかな。国語だからまず日本語ですよね。日本語がやっぱちゃんと使えないと非常に難しいですよね。日本語でちゃんとその文章を書いたり読んだり、あるいはその話したり、これはやはり子供の時からちゃんと学ぶことが一番楽ですね。で、変な日本語っていうのは、まあ個性的な日本語と言ってもいいんですが、自分で喋るだけならいいんだけど、人に伝わらないんですよ。だから結局後で職場に入ってえらい苦労するんですよ。あんた何言ってんだかわかんないね。あるいは聞いても何のことかわからない。あるいはそのあんた書いた文章これ意味が通じないよと、こういう風になっちゃって、その横に仕事をする、誰のために仕事をするってとこで非常に大きなハンディを負うんですよ。だからやっぱりこの日本語はちゃんと読み書き、それから、読み書きちゃんとできるようにならないと、これ非常に大きな問題になりますね。あとしかし日本語でもう一つですね、これはプラスアルファかもしれませんけども、敬語がちゃんとできるとこれ大きな強みになりますよね。丁寧語、謙譲語、尊敬語、やっぱり敬語はちゃんと使えると、それすごく尊敬されますよね。いや、英語なんかでもありますよ。そのはっきりそういうふうに分かれちゃいないけども、ぶっきらぼうなものの言い方はしないのが普通ですからね。やっぱそれなりにちゃんと状況に合わせて言い方ってありますから。だからそれはまあ敬語に相当する言い方ってちゃんとありますよ。だから別に日本だけじゃないですよ。で、それがちゃんと駆使できないと非常に違和感が出てきますよね。まあメールなんかでもそうなんだけども、敬語ちゃんと使えないと非常に違和感を持って相手に伝わるでしょう。だからやっぱり敬語は学んどいた方がいいですね。で、日本語の読み書きとか敬語とか、はっきり言ってそんなに難しくないですからね。日々使ってる言葉ですから、ちゃんと意識して言葉を使えるようになったら、あんな難しくないですね。これから算数はやっぱり加減上々だよね。今はまあ手っていうかそのスマホなんかで計算できますから、ついそれ頼っちゃうんだけど、数字の感覚がこう浮かんでこないと、いろんな意味でこう不便ですよね。やっぱりこの加減上々は最低ちゃんとできないとまずいんじゃないでしょうか。これはだからもう加減上々はとにかく完璧を期するということで、まあ手書きの計算とか暗算とかやるといいですよね。やっぱり計算のプロセスを自分でやらないと加減上々出てきませんので、ボタンを押して結果を見るってだけだったらこれダメだし、やっぱその自分で計算できないと、やっぱり全体像を把握できないんですよね。だからやっぱ加減上々はちゃんとやった方がいいと思いますよ。だから日本語と加減上々、これ二つ基本ですよね。で、もし数字の方でもう少しね、なんかその余裕があるってあれば、例えば対数ってありますよね。これ理科系の人は必ずやるでしょうけども、E の何乗ってやつですね。対数とか、指数対数ですね。E の何乗とかログとかね。これはその、まあ便利だし、あとは統計ですね。 まあ、最近統計分析っていうのもいろいろマーケティングに使ったりいろんなことに使われてますから、まあ、知ってて損はないかもしれませんよ。統計とかね、指数対数統計っていうのは。しかしまあとにかく、まあ、敬語と同じようでこれやってれば非常にいいかなって、いいかなってぐらいで、やっぱりその日本語の読み書きと、それから、加減上場。これ基本ですね。で、三つ目があるとすれば、やっぱり外国語ですよね。今特に本当に日本のマスメディアとか、本当にとんでもない話だから、日本語のニュース、新聞だけ見てても世界のこと全然わからないですね。本当になんか80年代後半のソ連圏にそっくりですね。あの頃私もソ連圏行ったことあるけど、向こうの新聞なんかにそっくりだね。自分とこの政治家の自慢とか、自分とこの政策の自慢しかしないんだね。それから自分の国を 誰が褒めてくれたとか、あんなことしか書いてないんだね。いや、なんかそっくりじゃないですかね。NHK なんか本当そんな感じになってますけどね。で、やっぱりその時代、そのソ連統計の人たちも、英語とかドイツ語で海外のニュースを一生懸命見ていたんですね。で、それによってその時代の変化を鎖国の中で悟って、で、準備できたってことありまして、今はだから本当にいくらでもですね、まあ、ネットを何でも通じてでも、何の方法でも海外自由に行けますから、それは情報を得られるわけで、で、やっぱその時に外国語を使えた方がやっぱりいいですよね。特にビジネスの世界は、これからどんな形であれ、外国の人と一緒に仕事することは増えていくはずですよ。一国一国それぞれに産業を作るっていう時代に多分なってきますよね。世界最適生産なんて話じゃなくて、一国ごとにやっぱり産業を作っていくんでしょうが、プロの世界はやっぱり、この国や、何です、国籍関係なく、民族関係なく横に繋がっていきますから、どんな仕事でもやっぱり外国の人たちとコミュニケーションできないと、これから非常に難しいですね。で、やっぱり英語でありますが、やっぱりビジネスでやるんなら読み書きですよね。まず読めることだよね。英語はまず読めることが大事でありますから、ある程度しっかりとした英語の文章、ビジネスや政治に使える文章をやっぱり読めるようになることが一番大事じゃないですかね。フィナンシャルタイムズなんてのはあれ、非常に簡単な言葉しか使わないんで、よくあれだけ複雑なことを、まあ、表現できるなっていうような、まあ、そういう文章ですよね。まあ、最近内容はあんま面白くないんだけど、トランプが大統領になったから、ちょっと面白くなくなっちゃったんだけど、まあ、英語の勉強にはいいですよね。だからまあ、そんな意味で言うと、英語の読み書きが次に入りますかね。だから基礎学力っていうのは、国語である日本語、それから算数であるこの加減上場。まあ、それに付け加えて、敬語と、それから指数、対数、統計だね。で、あと英語は読み書き、特に読む方ね。このあたりを徹底的にやると、だいぶ違うんじゃないんでしょうかね。なんか本当にこれもある種術だと思うんですね。決めなきゃいけないと思うんですよ。具体的な体系をどうするということを。いろいろ議論はあっても、じゃあまずどこから手をつけるんだって体系をつけて、で、それを時間かけて習熟させていかないと、日本人のこの、能力向上しないと思うんだよね。やっぱりこう、絞りに絞った部分を広めていくってことがすごく大事で、ですから、まあ今後その、どんな風にこの職場の形が変わるか、各職場とよくわかんないですよね。新しい技術入ってるから。だから具体的にどんな技術が必要になるかも状況によって変わってくるんですが、どっかで一回技術の習得、技能の習熟ができできていれば、やっぱその応用は簡単なんですよね。どこかでやっぱりその技術を習得し、技能を習熟するっていうことを覚えるべきだよね。それからその、リーダー、チームワークについては、もうそれ子供の時からやってれば何でもできるわけですよね。あるいはその、例えば農業なんかの場合もですね、日本の場合には稽古という考え方ありますでしょう。お稽古ごとね。だから、お稽古っていうふうに考えると、練習技能っていう、技術っていうよりも、こう、なんか昔ながらのやり方を学ぶ、そこがなんか逆に言うと、最高に高度な技を身につける、天まで至る能力を身につけるってことになってくんだよね。お能なんかもそうですよね。お稽古によって最高の技を獲得していく。お稽古を続けてね。そうした場合は、アドホックに考えた技術を学んで、習熟するよりも、はるかに素晴らしい結果が出ることがあるわけですね。だからそういう意味で言うと、天のために仕事をするみたいな話すら、そこには出てきますよ。まあ、だから日本の中で、その、何かいいものを学ぼうと思えばね、単にそういうアドホックな技術じゃなくても、稽古ということでも十分立派な未来は作れると思うんですね。 まあ、ここでですね、そろそろそうやって絵を描いて、財政破綻後の日本の教育は民がもう一回下からやり直すわけですから、今言ったあたりを基本にやっていけば多分立ち直ると思うんですね。まあ、そういうことの応用をですね、これから広げていくことが日本の中で多分重要だと思います。まあ、それ以外の哲学なんかはですね、年相応に学んだら多分一番うまくいくんじゃないかなと、まあ、そんな風に思っておりますけどね。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、人材再開発戦略ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。